どうも、ガルです。
みそでーす。
今週は2019年第41号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、早速中身に入っていきますと、今週関東から表紙が、カモメ大戦クライマックス超ボリューム大増28ページ関東からの配給となっておりました。ジャンプ扉へ、ジャンプ表紙は日向くんと、押海くんの、こう、二人でした。
そうですね。いや、もう日向くんが躍動感あるかっこいいポーズでしたねって。
はいはい。カラスの方が羽ばたいてますからね。
そうですね。
カモメの方は頭だけですからね。
そうですね。まあ、ちなみに横に千空くんがいると、こう、星海くんが二人いるのかって思っちゃいますけどもね。
ああ、シルエットは似てるかもしれませんね。シルエットと色合いは。
うん。
なるほど。という感じで、そして扉の方は、こう、コートに臨むカラスの一同といった扉でした。
そうですね。なんか、めっちゃクライマックス感ないですか？
まあ、確かに全員で。確かにクライマックス感、内容的にもかなりクライマックス感に近いものがありましたからね。
そうだね。
ということで内容が第364話で、日向くんはもう怒涛の活躍を見せて、自分でボールも拾うし打つしですげえってなったけど倒れそうっていう展開でした。
いやー、今週さ、めっちゃすげえテンションで盛り上がってたじゃないですか。
いや、ほんと、だってこれ、それこそここ数週言っていましたが、結構このハイキューという漫画、最初から一人では見れない、いただきの景色をみんなとならば、みんなとであればという、そういうテーマから始まった作品が、本当にそれを体現するところまで来ましたからね。
そうだね。
だから本当に最初から言ってたあれをついに、やったよ、たどり着いたよっていう展開からの今週、最後の日向くんの一撃に至るところの過去回想、一人だった頃の自分を思い出し、そして影山くんのトスを初めて打った時を思い出し、それと繋がっての怒涛の活躍、みんな感動っていう展開ですからね。
そうそうそう。いや、ほんとみんないるぞって言ってね、全員で攻撃したところは、すごい印象的な役割ですねっていう。
はいはい。そこに本当に第1話以来の全部巻き込みますからね。
そうだね。そしてそれがこう、綺麗にパーンって決まった時の気持ちよさったらないからねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからこそね、本当に、そのね、これでまだ俺のターン、やった、日向くんのターンだぜって思ったところでのこの最後の、パタッっていうのは、すごい喪失感だったね。
いや、本当に、冷えって思いましたね。
いや、本当だよ、なんかこう、山王戦の桜木花道かよっていう展開でしたからね。
そうですよね。ちょっと、スラムダンクの、このまま、カラスの負けちゃうんじゃ、感すら出てきますよ、もう。
この試合は勝ったけど、その後、日向くんが全部実力を使い切ってみたいな。展開あるんじゃねえかっていう、なんかちょっと、そわそわするよねっていう。
本当に終わりを感じさせるぐらいの感じ。また、今回その冒頭、日向くんのずっと点を取り続ければ、自分のターンだ、フィールドに居続けられるっていう、それこそやっぱり日向くんの根幹をなす狂気性みたいな、フィールドに対する、コートに対する執着みたいな、それをすごい好印象、かっこいい感じで、改めて描いてからのこの緩急ですからね。
そうだね。
本当になんか、やばい感、終わり感。がすごかったですよ。
いや、そうなんだよ。まあでもね、さすがに桜木花道は怪我だったけど、日向くんはまあ疲労だからね。
はいはい。
大丈夫だとは思うんだけど、来週操作するね。
まあそうですね。もう、ただことではない窮地。これだけ持ち上げて、これだけ活躍して、これだけみんながリアクション取ってという中でのこの日向くんの倒れる膝をつくっていうのは、本当にものすごい窮地に感じられますから。うん、いやー、これ、点数追い越してもうこのまま勝つかという勢いだったところからのすごいカードを切ってきましたよ。
そうだね。いや、果たしてどうなるのか、なんか終わっちゃダメないかって思ってるけど。でもまあ、もうどうなんだろう、本当に。
いや、本当にそわそわ大変ドラマチックな展開で、まあ試合展開自体も結構この大地さんが足で蹴ったりとか、ここに来てもなお見たことのない印象的なプレーを見せてきたりとか、この辺の新しいネタの放り込み方もさすがだとは思うんですが。
うん。
そういうこともいろいろとちゃんとやってはいるんですが、全部のいろんな人のリアクション、この大地さんの蹴りに対するリアクションとかも、この全城ですっけ。
そうだね。
なかなかもう本当にリアクションの人選選びというこの演出がいちいち味が効いてていいなっていうのとかもいろいろあったりはするんですが、もうその盛り上げの反動来週どうなるか大変心配楽しみです。
はい。
では続きまして鬼滅の刃の第173話内容としましては、この姫島さんや 無一郎くんも透明の世界に入っていったらしく、それどころか姫島さんは自分の血流を偽って、国志望さんをたばかったりとかしているらしくて、なんとか隙を生み出そうなところだけど、一歩足りないかと思ったところに玄也くんが、ものすごい気持ち悪くなった銃で撃ち込んで、1アクション取りますという展開でした。
いやー、まず今週は本当姫島さんが鬼にもできることは人間にもできるって、え、そうなのっていうことを言いつつ、
はいはい、
めっちゃパワーアップするからすごかったね。
いやー、でも透明の世界に関しては実際炭治郎くんがもうすでに体現してましたし、
うん、
ここにてそのすでに気質のパワーアップ概念に関して全部のせ、しかもそれを姫島さんはさらに偽ってみせる、コントロールしてみせるというこのパワーアップ要素全部のせの感じは盛り上がり大きくて良かったですよ。
いや、良かったね。だからすごかったんだけど、でも今週はでもそれ以上に本当時藤くんのこの覚悟がん決まりっぷりがやっぱすごかったってことだね。
いや、自分ごと打ってくれと、
うん、もうそうだしね、本当にこのか体をね、足とか切られても、ね、離さねえと、バラバラされても離さねえっていうこの気迫は本当に14歳かお前っていう。
まあ本当にあのぼーっとしてた無一郎くんだと思いますよね。本当に
本当そうだよね。だからなんかすごいなんかそこでやべえなって思ったから、ね、いやーでも無一郎くん本当これ文字通り命をかけて来週には死んでしまうかもしれませんけども感じですからね、ぜひとも決めてほしいんですけどね。っていうか決まんないと一段倒せないですよっていう。
まあ本当にここで持ち得るカードは全部切りましたからね。
そうだね。
まあ勝てるとしたらここしかない気はするんですが、うん、まあ安心できる展開ではないですけどね。
そうだね。ね、たとえ勝ったとしても、玄也くん大丈夫なのとかいろいろあるしねって。
はいはいはい。玄也くん、もう、完全に国志望参加してますからね。
そうだね。だって、銃に目玉ついてるしね。
はいはいはい。いや、この目玉、刀だと単純に気持ち悪かったですが、銃だと意外とかっこいいですからね。
そうだね。
いや、こう来たかっていう感じでしたよ。
うん。いや、そんなこともできるんだっていう感じではあったけどもね。
はいはいはい。
半分鉄器術じゃんっていう。
いや、本当に、もう完全に能力が映ってますもんね。
うん。
いやという点で、まあ確かに、玄也くんの今後というか、玄也くんの体に起きてること、で、時藤くんの今後、生き残れるのかどうか、等々を含めて、そして、このあざを出してしまった姫島さんの今後、等々を含めて、もし戦い終わったとしても、その後の不安要素はたくさんありますからね。
そうだね。
いやー、そしてそもそも戦いが終わるかもわからないといった状態ながら、とにかく全員が決死の覚悟でなんとか切り開けそうな感じまでは持ってきているので、大変来週は楽しみな展開ではありますよ。
はい。
あとは国志望さんがこの右半身4分の1半身ぐらいえぐられた後の一コマずつ徐々に再生しつつのモノローグ込みでの切り合いみたいな感じの、この再生具合を使ったスローモーション演出、時間演出とか、なんか面白かったですね。
そうね。
ちょっとかっこよかったなと思います。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第242話、内容としましては、クリスマスパーティーで、インターン先を探すというか考えている、デク君、バクゴー君のところに、トロヒ君がエンデバー事務所へのお誘いをしてきますという展開でした。
いやー、生徒の中のスパイってまだ話してたんだっていうのはちょっとびっくりしたねっていう。
はいはい、学園内。確かにありましたね、そんな話も。
もうてっきりね、そんな、こう、あれ忘れてたから
ね。そうですね、僕も忘れてましたね、正直。
うん。まあでも逆にここで掘り返してきたってことは、実はやっぱりっていうのはありそうな雰囲気ができたけどね。
まあそうですね、ヒーローの心を持っています、知ってるよ。っていうことで、もしかしたら無自覚に何か、スパイになってる人もいるのかもしれませんし、わかんないですね。
そうだね。そして、まあ今週はね、本当に嵐の前の静けさと言いますかね。
はいはい。
まあ、完全な日常会ではありましたけどもね。
はい。
いやー、あれですね。まあ、やっぱり、エリちゃんが可愛くてよかったですねっていう展開ですね。
そうですね。もう、あざといですよね。
そうだね。やっぱ、サンタコス一番、こう、レア感のエリちゃんだったしねっていう。
は
い
は
い。
そして、トリックはトリートですからね。
うん。
それから、
あざといね。
それから、イースターエッグを持ってきますからね。
うん。あざといの全部乗せられ
る。いや、もう本当に、この届き方は、もう、ひたすら可愛かったですよ。
そうだね。そして、ちゃんとね、常闇くんのね、剣もプレゼントされたしねっていう。よかったね、エリちゃん。
はいはい。そっか、これ、常闇くんのですね。
いや、プレゼント交換でね、よかったじゃないですかっていう。はい、一瞬切り餅とか与えるより全然いいですよっていう。
一瞬、剣か何か分かんなかったですけどね。
まあね。
よーく見て、あ、剣かっていう感じでしたが、 いや大変いいですね、似合ってて。
よかったですね。まあ、あとね、微妙にこういうところでね、なんだろう、あの、お茶子、餅って言ったらお茶子ちゃんですからね。
はいはいはい。
で、オールマイトって言ったらデク君ですからね、お茶子ちゃんとデク君のプレゼントがそれぞれ交換されてるっていうのは、なかなかエモくてよかったですね。
そうですね、そこは、もっとクローズアップしてくれてもいいぐらいのいいシーンでしたね。
そうだね。
いやといった感じで、なかなか本当に女性キャラ陣みんな可愛いし、このヒーローアカデミア、この作品、やっぱ堀越先生、こういったちょっとデフォルメ調のキャラクターのなんか衣装遊びとか、そういったビジュアル的な可愛さはやっぱり武器ですからね。
そうだね。
バトル漫画の合間に挟まる日常、お楽しみ会として大変いい感じでしたよ。
ですね。そして、インターンへっていうところですけど、みんなエンデバーのとこ行くんですかって。
はいはい。いやー、これはこれであざといですね。
いやー、まあなんかね、まあ、バクゴクなんかエンデバーさんがむしろ合うような気がするけどね。
まあ、
どうなんでしょうねって。
どうなんでしょうね。反発はしそうですけどね。
うん。
反発、エンデバーさんは意外と手を焼くかもしれませんけどね、バクゴクも。
デク君に対してどういうリアクションを取るかって楽しみだよね。
そうですね。で、どういった認識でいるのか、オールマイトさんとのつながりに関して何か感じてるというか、察してるところがあるのかどうかよくわかんないですからね。
そうだね。
と単なる息子の友達として見るのか、まあわかりませんが、大変この3人が揃い踏みでエンデバーのところに行くってなったらもう、ある種、読者が見たいものをそのまま出してきたような展開ですからね。
そうだね。
何のひねりもなく。いや、これはすごい期待ですよ。
そうだね。まあ、絶対ね、トラブルも起きるでしょうしっていうね。
はいはい。
いや、なんでね、本当に関東、しかも関東カラーですからね。
はい。
まあ、派手にやってくれたらいいなってますね。
いや、本当に、日常会を挟んでの、こう、バトル漫画らしい展開に大変期待です。はい、では続きましてが、センターカラーです。テレビアニメ超好評&ジャンプコミック12巻発売直前センターカラー、ドクターストーン。センターカラーは、コアクちゃんと銀狼ちゃんの銀ちゃんのセンターカラーでした。
いや、改めて見るとやっぱりこの衣装エロいなって思いましたね。
そうですね。また普段とちょっと違った等身、違ったこうディティール表情みたいな感じで描かれて、こう、ボーイチ先生のお色気感がだいぶ上乗せされてますね。
そうですね。
といった感じの、なかなかエロカワな感じのコアクちゃんでした。
はい。
で、内容としましては、第120話で、コアクちゃんが、モズさんに疑われて戦いになってるさなか、銀狼くんは、まあ、当主にお目通りってなったところで、イバラさんにいろいろラブラブ教えられそうなところで、なんとか科学の薬を使って、で、隙をついて当主の顔を見たら石化されてソユーズさんに似てて大変ですという展開でした。
いやもうやばいっすね。銀狼くんと琥珀ちゃんの低層の木ですよっていう。
確かに。
っていうかね、銀狼くんやっぱりお気に入りだったんだね、今田さんの。
そうですね。
ここはなんか本当におぞましいものを見てる感じがして、すごいなんか緊張感あったんだよ、俺の中で。
はいはいはい。まあ、何か、モズさんの方に関しては、高級、では言ってはいますけど、実際にどうするのか、どういう風に楽しんでるのか、はっきりは分かんないところがありますけど、まだ、
うん
うん、この茨城さんに関してはもう完全になんかそっちの匂いがしてきますからね。
そうだね。
いや、 やられちゃう感じがします。
漫画違わないっていう。
こう具体性のあるやらしさがあって、すごくこう悪役、いやらしい感じの悪役感がいいですね。
いや、いいですね。そしてね、本当に、当主様実は石化していた展開ですけども。
はいはいはい。
そして、ソユーズさんの親父っぽいね、これ。どう考えても。
そうなんですよね。こうして見ると、ソユーズさんの記憶力がいいっていうのが、たびたび、こう、ピックアップ、取り上げられていましたが、それに関して、もしかしたらこっちの村も、長が、口伝で何か伝えたりとかっていう、そういう素養があったのかもしれませんね。
そうですね。
ルリちゃん的な。
うん。
そういう点で記憶力というのが、オサの家系に宿っているある種の特質と考えたら、なるほど、繋がった、伏線かっていう感じですごく頷きました。
いや、頷きましたね。しかし、こうなってくると黒幕は誰なのかっていうね、茨さんかもしんないけども、また実は奥にいたとかいう展開もありそうで気になりますねっていう、ね。
まあ、これまでの描写だとかなり茨さんっぽいですけどね。
うん。
とりあえず、普通に描かれている伏線をそのままストレートに受け止めれば、やっぱり茨さんがすごく悪役、黒幕、大ボスっていう感じだったりするので、いやー、このいやらしい感じ、もうこれはもう打倒せねばという感じが高まってますよ。
そうですね。
といった感じで、まあ、当主様が石化されてるっていうことに関しては、その展開に関しては、まあ、想定の範囲内ではありましたが、ソユーズさんに似てるっていうびっくり展開と、あと顔が半分欠けてるという、このビジュアル的なびっくり要素も、大変演出が効いてましたからね。
そうですね。
眼下、右目のところがくぼんで穴になってる。唇が剥げて、歯茎がむき出しになっているという、このホラー感。この辺の演出の細かく気の利いてるところがさすがですよ。
ですね。やっぱ画力活かしてますよね。
いや、本当に画力、ビジュアル力高えなっていう感じの一枚だったのと、あとはやっぱりこういった展開、普通の展開の中でも、このパイナップルを使った酢酸メチルですとか、科学技術を必ず1個は入れ込んでくるという、この細かい、この作品テーマのぶらさない感じが、これもやっぱりさすがだなと思いまして。
はい。
まあ、スパイモノという展開で言ったらいくらでもまだまだ入れられる要素ありそうですからね。
まあそうだね。
といった感じで、なかなか技術要素、科学要素、スパイ展開に合わせて入れてくるのもさすがだなと思います。では続きまして、夜桜さんちの大作戦第3話内容としましては、太陽くんは強くなりたいってお姉さんにお願いして、1ヶ月夜桜さんちで暮らして強くなりましたっていう展開でした。
いやーもう夜桜さんってすげーゾルディック系っぽいですねって。
僕はむしろ、ジョジョにおいて、光一くんが監禁されたユカコさんの別荘みたいなイメージでしたけどね。
なるほどね。そうだね。まあ、俺はやっぱ T シャツとかさ、湯飲みが重いとかさ、あの辺ゾルディック系やんっていう。
はいはい。重り系はまあ、あとはちょっと亀仙流の修行を思い出しましたしね。
そうだね。いやー、まあだから本当にね、だから太陽くんがこのね、この試練が終わった後はね、本当に俺、癖なんだ、おとけして歩くのとかって言い出さないかって思って、ビクビクしてますよっていう。
というか、普通に、太陽くんがあっさり敵を捨てるのが、いや、すごい怪我をしてる、無茶をしてる、狂気のような愛があるからだっていう風に言ってはくれていますが、それにしたってこんなにあっさり敵を捨てるのが、天才じゃないかと思うんですよね。
まあ、そうですね、天才ですね、っていう。まあまあ、でも彼はほらあれじゃないですか、みんなが死んだ交通事故で一人生き残ってるくらいですから。
あれが伏線だったんですか。
そうそうそう、実はすごい反射神経がいいとかさ、あるんじゃないですかっていう。
まあ、あるのかもわかりませんが、何にしろこの主人公がすごい天才っぽい感じ、都合よく進んでいく感じっていうのが、やっぱりこの作品の魅力なのかな。ある種の主人公の無双に近いもの、この活躍っぷりっていうのを楽しむ漫画なんだなっていうのは再認識しましたよ。
そうですね。まあね、あとは今週はもう双葉ちゃんが可愛かったっていう感じでしたね。
はいはい。今回ちょっとむつみちゃんがこう、文部化してるところが残念でしたが。
いや、そうだね。やっぱり、むつみちゃんに褒めてほしいですからね。
そうなんですよね。メインヒロイン、この展開だったら2カ所ぐらいうまく絡ませられそうな気もするんですけどね。
そうそうそう。最後だって、なんかものすごいね、いい笑顔で迎えてくれたりしてほしいんだけどね。
はい、はい。途中で、この太陽くんがダメージで疲労困憊とかの前後あたりとかもちょっとむつみちゃんの存在に匂わせてくれてもいいなと思ったりしたんですが、その点ちょっと、退場気味なのはすごく第3話にして残念なところではあったんですが、でもその分、お姉ちゃんの方が、こう、クローズアップされる感じでしたからね。
うん。
そっちの回なんだなっていう認識で読みましたよ。
そうだね。なんでまあこの後ね、まあだんだん他の兄弟とかね、絡みつつも、むつみちゃん可愛いが見たいなってとこですねっていう。
はいはい。まあそうですね。やっぱりメインはむつみちゃんかなという感じなので、そっちを大事にしつつ、まあ、このなんか、特に好きだったのが、赤外線の銃で遠くのリモコンを狙撃してテレビのチャンネル変えるですとか。このギミックは意外とこう見覚えがない感じだったので、トイレのドアに鍵とかは全然こう既視感があったりはしたわけですが、でもこの細かいところでなんか、なるほど、面白いな、やってみたいなっていう感じもちょっとあったりしたので、こういうなんか細かい世界観とかも織り交ぜつつ、まあ、ヒロインとのイチャイチとか見れたらいいなと思いますよ。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第149話内容としましては、エマがジャンプしている一方、女王さんのところにダーギーランさんの部下たちは叶わないけど自爆しますという展開でした。
エヴァジャンプの下りいました。
まあ主人公ですから。
まあまあ登場しとかないとなってことは、ね、急いでるってことは言いたかったんで。
そうですね。で、せっかく登場するからにはアクションもっていうことですね。
なるほどね。いや、まあそしてね、今週は本当にまたギーランさんの格が上がってるって感じだったんですけど。
そうですね。
なんだろう、なんでここまでギーランさんの格上げをするのかね。
今回最後のところの柱分なんて、悪不合図、義の刃って言ってますからね。
そうそうそうそうそう。あれ、これ、何、最後、ノーマン君たちと戦う鬼側の代表はギーランさんなのっていう感じなんだけど。
なってもおかしくないですね、この展開だと。
そうだね、ちょっとすぐ上げてきてるからね、
うん、この爆発でどうこうなるとは思いませんが、決着がつくとは思いませんが、確かにギーランさんの方が女王よりもより上というか確信をつく立場になってもおかしくないですよね。
うん、
いや、なんかあくまで人間サイドに感情移入して読むと、そうは言っても鬼は鬼だろって思っちゃいますからね。
そうそうそうそうそう、ね、別にどっちが勝ったところでね
そういうところはちょっとあるんですけどね。
うん、まあまあまあ、だからどうすんのかなって、だからまあ本当に鬼の格上げイベントだと思って俺は見てるんでね。
はいはいはい、
ギーランさんが王を倒して格上げするのか、ここ王がギーランさんを格上げされたギーランさんを倒してさらなる深淵の夢を見せるのかっていうところで。まあちょっとね、最終的にでもノーマン君とね、今のところ結構ノーマン君にやられっぱなしなんで、鬼たちがっていう。
まあ、計算通りですからね、今のところ
は。そうそうそう。だからこそノーマン君のこの、ね、計算を崩すといった意味でね、どっちかが勝った方が格上げされたらいいなって思いながら読んでますね。
はいはい。まあ本当にここで女王が倒されるとはあまり思いませんが、でもこれを機に、爆発を機に、まあ何か事態が複雑化していったりしたら、こうより錯綜する感情が増えるんじゃないか、事情が増えるんじゃないか、苦悩が増すんじゃないかみたいな感じ、そういった複雑化をこそ期待しますよ。
そうですね。
では続きまして、決めろ魂のシュート、除霊アクションギャグ新連載第2回、センターカラー大蔵23ページ御霊セキュリティとなっておりました。センターカラーは御霊さんがこうスポーツカーの傍らでリボルバーを構えるっていうシーンでした。
それでは前回も突っ込まなかったけど、すごいいい車乗ってるね、この人って。
そうですね。馬のエンブレムの車に乗ってますからね。
そうですね。だから、あれなんかすごい金持ちなん、この人っていう感じがあるんですけど、どうなんでしょうね。
なかなか私生活は謎ですね。
謎だね。逆にだからちょっと私生活が気になってきたよ、これ見たらっていう。
はいはいはい。その辺は全然まだまだギャグとして乗せられるところではありますね。
うん。
ということで、内容としましては、第2話で、ハゼレナさんの学校の体育館に幽霊、ディフェンシブな幽霊がいるんで、御霊さんはボールを投げてシュートして、ダンクして、除霊しますという展開でした。
成功霊光弾使うと思ったのにっていう。
使うってどういうことですか？
いや、最終的にこれを当てて倒すかと思ったら、結局ボールとしてか使わないのかよ、お前。
そうですね。普通に、シュートして、ボールって、そのシュートした後の、成功霊破弾の方に向かっていくから、ここで何かあるのかと思ったら、その時点でもう、どっか行っちゃいましたからね。
そうそうそう、霊破弾どこ行ったんだよっていう。
まあそこはそういうギャグでしたね。
そうだね。いやだからボール、いやまあよかったね、本当に。ボールキャッチャーで、いや、これ何なのって言って、ハズレダさんが突っ込むとこよかったですよ。
はい、ボールって言っちゃったっていうところで、今回ギャグのメインはそうでしたね。
そうだね。まあ、あとはやっぱディフェンシブな例が初め登場したところが良かったしねっていう。
はいはい。まあ何かすごく、2話にしてフォーマットが確立した感じになりましたね。
そうだね。このハズレダさんが全く気にしないっていうのがいいよね。あ、三玉さん全く見てないっていうね。
はいはい。
対して、ね、三玉くんの方は、ね、ものすごい、びっくりしてるって、えげつないヘッドワークって言ってびっくりしてるっていうね。
極度にビビるという感じで。なので、もう2話でパターンが確立されたので、あとはここからどう崩すか、どんどん関係ない話になっていったらいいなと思いますよ。
そうだね。
あとやっぱりビジュアル的に、このスーツ姿のまま、ちょっと面白い動きをするっていうのを超えた何かも、そろそろ見てみたいですけどね。
早いよまだ2話だよ
!2 話でなんかパターンが見えてきたんで、もうどんどん崩してもいいと思いますよ。
まあそうだね。
あとやっぱりどうしても、剥き出しの白鳥のイメージが頭にちらついてしまうので。
うん。
それはあまり良くないことかもしれませんが、どうしても前作の印象が拭いきれないので、やっぱりもっとビジュアル的にぶっ飛んだものも見てみたいな。あってもいいんだけどな。あってもいいんだよっていう感じがしてきちゃいますね。
そうですね。
そこはちょっとまあ良くないところかもしれませんが、今作は今作として見た方がいいのかもしれませんが、でもどうしてもやっぱりもっとはっちゃけてもいいんだよってちょっと思わなくもないです。
まあ、あとはね、本当に、ハゼレナさんが結構ね、やっぱりね、いろんなこと気にしたりしてね、はい、付き合ってくれたりとかね、いい人なんでね。
はい。
三玉さんに恋しちゃダメだよって思いながら言って
ましたね。いや、別に三玉さん、根本的にはいい人だと思うんですけどね。
どうなのでも、まあそうか、でも意外と生活力あるかもしれないですね。車いいし、いい車乗ってるしって、
はいはい。いや、かもしれませんし。いや、なので、根っこはいい人です、間違いなく。
うん。
で、まあ、これだけ情けないビビリのキョドリっていうことで、そこで、 ちょっと不憫な感じになってしまうかもしれませんが、僕はハズレナさんがこう不憫な恋愛するんであれば応援したいですよ。
なるほどね。まあまあ、俺はじゃあちょっと三玉くんを見極めてからハズレナさんを応援してからか決めますよ。
ああ、僕は結構不憫な恋愛似合うと思うんですけどね、彼女。
まあね。不幸キャラでもありそうだよ。
といった感じのラブ展開は結構僕は期待するところだなと思います、今週。うん、では続きまして、僕たちは勉強はできないの第126話、内容としましては、アシュミー先輩は受験に向けて運を貯めたいんで、運のいいことを避けてたんですが、成幸くんといい感じになっちゃうんで、運がどんどん減っちゃうんで、最終的には月種類で回復しましたという展開でした。
運メーターって何ぞやっていう展開でしたね。
まあ、なんか、ギミック回でしたね。
ギミック回でしたね。個人的にはやっぱ運ってさ、まあ波はあると思うけどさ、
はい、
やっぱり調子いい時はガンガンガンガン天井知らず上がっていくもんだと思うんでね。むしろね、こんないいことがあるんだったらもっといいこと起きて受験まで運高めようぜみたいな展開でもっとラブラブしてもいいのになって思ったようになりましたけどね。
まあ、今回この運メーターっていう展開が、まあ実際作中で、その本当に存在するギミックとして出てくる感じですか。
うん。
個人的にはやっぱこのシステムを打破するところまで行ってほしいなっていう期待はちょっとあったんですけどね。
そうだね。
成幸くんがもう運なんて関係ねえぜっていう感じで。まあ、わかる、実際具体的にはわかりませんが、この運メーターのシステムを超えるような感じのオチをちょっと期待してたんですが、最終的にそのシステム内に収まった感じっていうのは、まあ確かにちょっともやっとするところもありましたね。
うん。
まあまあ、ね、アシュミー先輩は可愛かったんでいいですよ。
いやそうだね、本当にその最後のね、成幸くんにおでこにキスされてブワーってなってね、下がってるけどめっちゃ涙目というか、
はいはい、
すごいね、照れてるアシュミ先輩はなかなかこう今まで三子に変えるくらい可愛いアシュミ先輩だったよっていう。
いやー、もう今週は当然月種類に怯えて抱きつくっていうところも良かったですし、こうおぶさわれて背負われて成幸くんに男の子見せられて、照れちゃうっていうところとかも含めて、もうこの強気な先輩との上下逆転みたいな、強弱逆転みたいな、この辺のこう鉄板展開がしっかりと乗ってきましたからね。
そうだね。
いや、まあ折々に触れて可愛かったですよ。
可愛かったですね。
うん、ということでなので、まあ着々と試験に向けて進んでいるので、大変先の展開楽しみです。
はい、
では続きまして、ブラッククローバーの第219話、内容としましては、まあ黒の防御が反逆っていう感じになりそうだったところに、フェゴレオンさんですとかノゼルさんとかがやってきて、魔法帝の言葉を伝えて、なんとか黒の防御はアスタ君を国外追放と見張りと調査だぜっていう感じでうまくまとまりましたという展開でした。
いやー、ネロさん黒の防御マント似合うね。
はいはいはい、
なんかすごい、なんかすごいしっくりきてるんでね。いやー、なんか、かわいいし、いいな。やっぱり黒と防御になってよかったなって思う。ビジュアルがあってよかったですねって。
はいはい。確かに、下に着てるドレスも含めて何か収まりが良かったですね。
そう、収まりすごい良かった。だから俺たち黒の防御だーって言ってるところとかね、すごい、あ、もうしっくりきてるっていう、
はい、
感じがありましたからね。そして、まあ、ほんと裁判どうすんだろうなって思ったけれどもね、まあ、法廷さんのね、先読みの力が来ましたねっていう展開でしたね。
まあ、ちょっと出遅れましたけどね。
まあまあまあ、でもいいじゃん。ここで騎士団全体が乗っかったことによってさ、騎士団全部こうやっていこうっていうところの厄介払いにも説得力出るしっていうね。
はいはいはい。
むしろ最高のタイミングだったんじゃないですか。
なるほど。まあ確かに舞台が荒れに荒れてからのこの展開っていうのはもしかしたら狙い通りなのかもしれませんね。
うん。というわけでね、本当にアスタ君、国外旅編が始まるわけですけどって
。はいはいはい。
いやー、果たしてでもどうすんの、どうすりゃいいの、アクバーを探してくればいいのこれ。
そうなんですよね。もうこれで何か本当にその元凶たる悪魔がまだいるって言うんだったら目的ははっきりしますけど、もう倒しちゃいましたからね。
そうなんだよね。
なので、まあ具体的な目標に関しては、目的に関しては何か来週以降新情報のような形でもたらされるんじゃないかと思いますけどね。
うんうんうん、
現状だとよくわからない。
そうだね。
ただフォロー編が始まるんだな、みんなと一緒で良かったなっていう感じですよ。
そうそうそう。いやー、果たして放浪編ね、ユノ君とかにやると寂しいんだけどね、本当に。
あー、確かに黒の防御以外のメンツがどうなるかっていうのは必ずしも完全脱落するとは思ってないんですけどね。
うん。
脱落することも一旦お休みっていうこともあるかなとは思ってるんですけど。
うん。
でもまだ誰が参加するかしないか分かんないかなと、いろいろ期待してますよ。
そうですね。まあまあ、どこ行くかによってはね、またなんか北の国のとの大戦争とかあるかもしれないからね。
はいはいはい。まあ、新キャラがたくさん出てきそうですからね。
うん、そうだね。
その点確かに、既存のキャラに関しては、ある程度お休みを出した方がいいのかもしれませんが、いや、でもまあ、いろいろと、あのキャラも来てほしいな、あのキャラもいてほしいな、みたいなのがいろいろあるので、魔法でも来てくれた方がいいですし
ね。そうだね、ちっちゃくなったでしょ。
ちっちゃくなってますからね。とか、なかなか誰が参加するのか楽しみな展開、楽しみな点ではありますよ。
うん、そうですね。
という感じで、まあ、やっぱりこの展開に関しても、フェゴレオンさんがアッサ君に対する絆感ですとか、仲間感ですとか、そういったアッサ君にちなんだ、こう、俺たちみんな感、そういったのを出してくるあたりは、ブラッククローバーらしくて大変良かったです。
はい、
では続きまして、ジャンプラスからの出張読み切りとなっております。ジャンプラス超人気2作品が少年ジャンプに初登場。表裏ダブルヒロインセンターカラー、1作品目が姫さん拷問の時間です。原作、ハルハラ・ロビンソン先生、漫画、平圭先生。で、武藤と佐藤に関してはまた後で見ていきましょう。で、こちら、作者の方に関しては、まあ、ハルハラ・ロビンソン先生なんか前、どうでしょうね、出張とかあったのかな。まあ、とりあえず、ジャンプ系では、ジャンプスクエアで、戦友、しばらく連載、その後、学問、狼少女はくじけないを、ジャンプスクエアに連載、あとは月刊少年シリウスで、エンゼルゲーム2リバースというのの原作を担当、あとは、そうですね、ジャンプ、週刊少年ジャンプ本誌でも2017年1号に、非正規雇用死神、パマパマ、青垣大和が殺せないという作品の原作で本誌デビューしていたらしいです。あんまり思い出せないですね。あとは、ジャンプラスで、2018年1月から2019年2月まで杉並討伐公務員異世界勤務の人々という作品の原作を担当しておりました。で、作画の平圭先生は、小田島平圭名義にて、画力金プロラブコメ部門の努力賞を受賞。その後現在の名義となって、佃田優斗先生とコンビを組んで青のレッド札幌9月という作品がジャンプギガ2016年ボリューム1号に掲載。で、その後、ジャンプラスに2017年3月、国家製造計画全2話というのを掲載。2017年9月に小春日和全5話というのをジャンプラスに掲載。その後、2018年2月から8月までジャンプラスで新米日体ズムという作品を、原作、上野翔吾先生と共に連載。となってから、今回の姫様拷問の時間ですが、二人コンビを組みまして、初めてのコンビとなりまして、2019年今年4月から始まって連載中となっております。なかなか経歴多彩な方たちですよね。
そうですね。
という感じで、まあ内容としましては、勇者の姫騎士の方が魔王に囚われて、情報を吐かされるために、こう、おもてなし的な拷問を受けて情報を吐いちゃうけど、魔王は役に立たないっていうやつです。
いや、まあ、俺、これ、見てないんで、はい、今回が初見みたいな感じなんですけども、
はいはい、
なるほど、こういうフォーマットかって分かりやすかったですね。
そうですね、完全にこのフォーマットとなっております。だから、ちょっとグルメ漫画チックな感じなんですけどね。
まあ、だけど、本当はいろんな拷問とかが行われるってことなんですねっていう。
まあ、8割、後半に行くに従って、いろいろとこう遊びの要素とかいろいろ出てきますが、遊園地に行きたいかみたいなのとかいろいろありますが、前半はほぼほぼ8割、9割、グルメですね。今週はこのグルメだみたいな、このお菓子だ、この料理だみたいな感じでしたね。
なるほどなるほど。まあわかるよ、なんかね、自分他人が食ってるものってすげえ美味しそうに見えるからね。
はいはい、
まあ、そのフォーマットをちゃんと活かしてるんだなっていうね。確かにこれは美味しそうだって思ったもん。
そう、焼きおにぎりは、でも焼きおにぎり焼いてるところを実際見てなんか食べるってあんまり経験しなくないですか？
ないね。
あんまり、だから焼きおにぎりはちょっと変化球かなと思いましたけどね。
まあね、肉とか焼いた方がまあそれっぽくはなるけどね。
共感しやすいですよね。
うん。
で、焼きおにぎりっていうチョイスは本誌に来るに渡っては、当たっては、ちょい変化球なんじゃないかなっていう印象はなくはなかったですが。まあまあ、でもいつも通りの感じで、うんうん。個人的には実はこれ、いつも姫様が結構クリティカルな情報を話してるのが、こう、引っかかるんですけどね。
そうね。
結果、魔王がポンコツだから全然いつも大丈夫なんですけど。
うん。
このフォーマット、とで、姫様の吐く情報も、なんか、すごいどうでもいい情報も吐いたりするんですよ。何か、誰だかの趣味はこういうのです、みたいな。 どうでもいい情報を吐いたりもするんですが、それ以外にも、どこどこの警備はいつ開くとか、どこどこに秘密の抜け穴がとか、そういう本当に大事な情報とかをよく吐くんですよ。というか、基本そういう情報を吐くんですよ。
うん、
それがいつも僕結構引っかかるんですよね。
まあ、俺も今回引っかかった
よ。そこはどうでもいい、くだらない情報に徹底してくれたら、牧歌的な話として読めるんだけどなって実はいつも思ってます。
そうだね、姫様なんかもう白状なやつだなとしか、だんだん回が進むにつれて思わなくなってくるかもしれないからね。
うん、いや本当そうなんですよ。姫様に対してそれダメじゃねって結構思っちゃうっていうのが実はいつも引っかかりではあります。
うん、
っていうのが今回もちょっとありました。とはいえまあ何かこう分かりやすいまあ今時の漫画らしい感じのグルメいいな、おふざけ、ほんわかしてるな、異世界だなっていう感じの今時感のある漫画でした。で、続きましてが、裏カラーが佐藤と武藤赤塚大将先生となっておりました。これ読み方大将なんですよね。ということで赤塚大将先生、こちらが、学歴の方が公開されてるみたいですね。名古屋デザイン&テクノロジー専門学校出身、ツイッターやピクシブなどのネットを中心に作品を発表。その後、ジャンプラス2018年4月に、あの子はいつも揺れとるなという、読み切り。そして2018年9月に読み切り版武藤と佐藤を掲載。その後、2019年2月から武藤と佐藤が連載化して、現在まで続いております。内容としましては、男まさりな佐藤さんという女子に憧れる女子力高い武藤くんなんですが、佐藤さんは武藤くんが好きですというお話でした。
いや、実は俺もこれ読んでなかったんで、はい、入門編として良かったですね。
まあまあ、これはすごい安心感のある、いい感じの、ほんわかした日常ラブコメですよ。
いや、そうだね。佐藤さんがね、この、照れ方が書いてあるんですか、ウィーって言ってこうなんか、
はい、
目そらす感じとかね。いやいや、
これは魅力ですよ。
うん、見つめられてシポシポポポポとかさ
はいはい、はい、
この辺のこの素直に直球な感じのリアクションいいなって思いながら読んでましたからねっていう。
まあこれが男まさりさとのギャップにもなってますしね。
そうだね。
でそれとは逆にこういうちょっと乙女っぽい展開からも最終的に男まさりな感じ出しちゃったりっていうオチもなかなかほんわかしていいですからね。
そうだね。この会話いずれ返す
という感じと、あとはまあ、この、武藤くんが、いつも佐藤さんの乙女チックな発言であろうとも、ラブチックな展開であろうとも、すべて、佐藤さん男らしいっていう解釈で誤解するという、このフォーマットもまあ、とてもわかりやすく、そして、ほんわかしていて、大変、本当に安心感のあるラブコメになってますよ。
なるほどね。
ということで、本当に、この手のが好きな人に対しては、安心してお勧めできる作品になってますから。
うん。
まあまあ、大変、いい作品だなという感じになっております。
はい。
という感じの出張読み切り2つでした。では続きましてが、アクタージュの第80話、内容としましては、アラヤ君は自分の中に劇団のみんなとか、岩尾さんの声が聞こえてくるんで、それで、舞台やって演技ができて、舞台では自分が強いぜって感じで、大神さんの武器は舞台じゃ武器じゃねえぜみたいなこと言うんですが、大神さんはその点花子さんに指摘されて、自分は自分のままで舞台で輝けるぜみたいなことを次から証明してやるぜみたいなことを言っています。一方、若月さんと竹光くんのデスアイランド組はそれぞれ何か気合い入れますという展開でした。
いやはや今週は本当にね、新谷くんと大神さんの方のね、はいはい、バチバチ具合というかね、ここが勝負どころだぜっていうところをはっきりさせてくれたんでね。いや、なんか、羅刹の盛り上がりどころが増えてきて、嬉しいなっていう感じでしたね。
はいはい。また特に、この荒谷くんの、なんでしょうね、舞台を経てきたからこその強みみたいなものに関して、見事に漫画的にビジュアル化して表現してますからね。
そうだね。
で、それを読者がちょっとギョッとするような出し方とかをしてくるんで、いや、漫画力高くて面白いなと思いましたよ。
そうだね。そしてね、本当に、なんだろう、千代子さんに対しても、なんかね、舞台の先輩っていう形でね、
はいはい、
ちょっとアドバイスする感じっていうのも、なんか、強者感あるからね。
そうですね。
私に居場所なんてないよ、荒谷さんって言ってるところに対して、いや、あるんだよ、面白いって言い切るところはね、
はいはい、
俺結構好きなんだよねっていう。だからね、いや、なんか荒谷くんもね、なんかすごいパワーアップしてるというかね、格がある感じになってきたんでね。
はい、
いや、もうこれ荒谷くん勝ったでしょっていう展開の中での、この大神さんのこの自信満々な感じっていうのもね、不敵でいいよねっていう。
そうですね。荒谷くんの指摘されているところを、花子さんに指摘された上でそれを超えるという、この自信満々。いや、しかもそれで次週に引きますからね。
そうだね。 いやー、だからまあ来週はまあまだ本番前に大神さんのあれを見せてくれるのか、それとも本番行っちゃうのかなっていう感じは
あります。いきなり本番もありえますね。
ありえるよね。
いやー、何しろ大変楽しみですよ、大神さん。
うん。いや、大神さんは本当に楽しみだね。そして、まあ、竹光くんと若月さんですけどもっていうね。
はいはいはい。
いやー、もうこれに関しても竹光くんが幸運こそ役者に一番必要な能力だって言ってるのは、まあ、本当その通りだからねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから気持ちよかったですねっていう。
いや、本当に、好感度の上がる感じでしたが、うん、なんか久々に、最近竹光くんってちゃんと呼ぶようにはなりましたが、なんか竹光くんがすごい前向きなことを、前向きな正論を言って、勇気を与えてると、やっぱり、煉獄さんに見えてきますね。
そうね。
で、改めてちょっと思っちゃいました。いやー、まあまあ、それはしょうがないなという感じですが、まあ、竹光くんは竹光くんということにして、なかなか存在感を示してますから、ちゃんと。
うん。だってさ、デスアイランドさ、終わるくらいまで俺らって煉獄さんってずっと言い続けたからね。
いや、僕はちゃんと竹光、ミスさんだけずっと煉獄さんって言ってたんですよ。
そうそう、名前覚えられなくてさ、だけどちゃんと覚えたからね。
まあそうですね、ちゃんと存在感出してきましたよ。この、天才に翻弄される凡人みたいな立ち位置で、で、天才たちに食い下がっていく、正面からがっしり組み合って食い下がっていく凡人という感じで、すごくポジションを確立しましたからね。
そうだね。
いや、大変印象的ですし、今週でさらに好感度も積み上げてきて、この立場から何を見せてくれるか、またこれはこれで期待感も出してくれますよ。
そうですね。
ということで、今週は見事に男どもの話でしたね。
そうだね。いや、いいんですよ。たまには男ども活躍しないとっていう。
はい。で、その一方でやっぱり千代子さんも、ちょっとこの、なんでしょう、悩んだりとか先に向かっていく感じが示されますし、花子さんの大人な雰囲気を出してきて、こう、しなだれかかってくる感じを作ってきたりする感じの、ちょっと大人の魅力とかも感じられましたし、うん、若月さんも真面目だなって感じでしたし。
そうだね。
まあまあ、それぞれ男を立てた上で、ちゃんと女性キャラもそれに引っ張られる感じで魅力を出してくる、なかなか、男女の絡みの回でしたよ。では続きまして、チェンソーマンの第37話内容としましては、デンジ君とサムライソードは、電車の中で戦って、で、デンジ君、両腕落とされたんで、頭で戦うぜっていうのは嘘で足で真っ二つですという展開でした。
いやー、デンジ君、インテリジェンスだったね。
いやー、伏線をちょっと入れるだけで、こんなにかっこよくなりますか。
そうだね。展開的にはね、別にね、両腕切られました、足で切って勝ちましたっていうだけの展開なんだけどもね。
はいはい。
だけど、まあ、絵の迫力、アクションもあったし、その前の伏線とね、セリフ回しでね、
はいはい、
すごい見れる感じになったからね。そうですね。いや、よかったね。
いや、この獣が狩人の言葉信じるなっていう。これで修行と繋げてきたっていうところで、納得感と見え感がすごい上がりましたからね。
そうだね。決着のシーン、血飛びすぎやろっていう感じだけどね。
内臓ボタボタですしね。
まあまあ、でもこの辺のね、容赦ない感じもね、まあ、藤本先生のね、武器ですからね。
はいはいはい。
いやー、よかったですね。そしてあとね、今週はね、途中でちゃんと乗客をデンジ君が助けたっていうのがよかったよねっていう。
はいはいはい。
これがあるとないとじゃ全然好感度違うからね。
確かに。
で、だからやっぱりね、コウモリの時もそうだけどね、こういう描写やっぱ1個入れてくれると、デンジ君の好感度が上がるんでね、いやー、今後もやってほしいですねっていう。
はいはい、まあそうですね。まあ今回女性ですね。
そうだね。
女性ならまあ助けますよ、ちゃんと。
男は助けないですか。
男は車ごと投げ飛ばしますよ。
そうだね。あの時もそうだったねって。
そしてこの電車っていう、前作ファイアパンチでも電車内で戦う話とかありましたが、
うん、
まあ、この移動してる舞台立てで印象的な背景という感じも含めて、やっぱりこの電車を背景にした、電車を舞台にしたバトルっていうのは、何かすごいビジュアルチックで、映画チックでもあり、何か魅力的、かっこよさがあって、いやー、いい舞台立てだなと思いましたよ。
そうだね。ね、さっきも言ったけど、最後の、やっぱ、コマとか、すごいやっぱ電車だからこその生えてる部分もあるしねっていう。
はいはいはい。いやー、大変魅力的な舞台。あとやっぱり足からチェーンソーっていう、このパワーアップ感もかっこよかったですね。
そうだね。
って感じで、ちゃんと伏線を踏まえた上でのパワーアップという少年漫画の見事な、こう、インフレ展開を。いや、まあ、普通にパワーアップ展開を見せてくれて、大変気持ちよかったです。
はい。
では続きまして、レギソンのユナさんの第174話内容としましては、小枯らしくんが無になってる中、みんなで綱引きをするけれど、実質、それはすごい小枯らしくんにもてあそばれてる状態なんじゃっていう話でした。
せっかく小枯らしくんが無になってるのに、なんでみんなそっちを、その努力を無駄にすることすんのっていう、展開したいっていう。
まあ、まあまあ、それが本気での戦いだからですよ。
まあそうだね。本気になってね、敵をこうね、傷つけちゃいけないってなったら、やっぱりこういう精神攻撃に行くしかないからねっていう。
いや、もう傷つけるの気にしたんですっけ。いや、単にお互いの能力拮抗的に、こう、そういう方向に行かないだけで、何でもありのルール上で全力出すと必然的にこうなるってことなんだと思いますけどね。
いやー、なるほどね。しかしなまあ今週はね、本当に、個人的にはね、ラストのね、見開き駒、
はいはい、
の右側の、こう、無で引っ張ってる小柄志くんが超面白かったんで。あの、全駒ちゃんとこの無の目を見せてほしいなって思ったんだけどね。全員無でやってるって。
まあまあ、なんかすごい、なんでしょうね。なんか、そういう、エロゲーの、絡み役の男キャラ感ありますよね。
そうだね。
いや、何か、モブ感とは違いますが、確かになんか雰囲気が、変な雰囲気が出てて、面白いシーンでしたね。
面白いシーンでしたね。だから、なんで、本当に、このまま、小柄志くんは無でいられるのか、果たしてっていうところではありますけど、っていう。
はいはい。いや、確かに、まあ、小柄志くんなら大丈夫だと思いますが。
うん。
まあ、この、千崎さんが、私も、前に小柄志くんがパンツになってたことがあって、みたいなことに対して、みんながそうだったんだ、それでどうだったのみたいな話に、普通にみんながついてってるのに対して、この新キャラが戸惑うみたいな、この、ゆらぎそう新メンバーが来た時の、これが普通なのっていう、驚きっていう、いつもの展開をさりげなく挟んでくるあたりも、良かったですよ。
良かったですね。
あ、ちゃんといつものやつやってくれてるっていう。この、ゆらぎそうのメンツは頭おかしいっていう展開がいちいち入るたんびに、ちょっとこの、おかしさを補強するというか、読者の方もちょっと慣れちゃってますからね、そこに。
そうだね。
それに対してちゃんとこれは頭おかしいんだよっていうことを再認識させてくれる展開なんで、この展開は結構好きなので、まあ、挟んでくれてよかったですよ。では続きまして、呪術廻戦の第74話内容としましては、天内莉子ちゃんの遺体を万世教に差し出して報酬をもらえてやったぜっていう伏黒騎士のところに五条さんが反転術式で復活してきてやってきましたっていう展開でした。
いやー、もう莉子ちゃんの死体が見てて痛々しいんですけどっていう。
そうですね。
これはもうだからね、実は復活したするんじゃとか、実は回避してましたってか、もう完全になくなった、目がなくなっちゃったんでね、すごい見てて悲しかったんですよね。
そうですね。もしかしたら天元様との同化に関しては、死んでなお何か方法があるのかもしれませんけどね。
まあそうだね。ただ本当にちょっと完全には、もう、まだ決着はなんか、五条さん復活して、ついてはいないんだけど、まあ勝負は負けたよね、完全にっていう。リコちゃんを守れなかった時点で負けだから。
ああ。まあそうですね。一回は完全敗北でしたからね。
うん。いやー、そして今週は五条さん復活してたのは良かったんだけど、
はいはいはい、
もう見開きのところとか、どっちが悪役か分かんねえなって展開でしたねって。勝負はこれからだろ、ああ、そうか、そうだな、そうかもなーって言ったから、もう五条さん悪役じゃんっていう。
展開でしたね。灰になってる感と、それに対するこの伏黒さんの冷静な分析みたいな、このやりとりはかっこよかったですし、なんか五条さんの今に至る、こう、方が改めて見えた感じがして、まあ僕はかっこいいなと思いましたよ。
まあね。いや、実際、なんだろう、この危うさというかね、かっこよさでもあるからね、本当に。
はいはい。
いやー、なんか、スクナさんに通ずるかっこよさがあるからね。
ああ、まあそうですね。なので結構、その、起死回生ギリギリのところで、その、賭けに成功して、新しい能力に成功して、なんとか無事でした、やってきました、みたいな展開自体は、まあ、まあまあ、よくあるとは言いませんが、全然パターンとしてあるやつですが、それに対してこの本当にハイテンションな感じ、ちょっとおかしな感じで戻ってくるっていう、この一味が効いてるだけで、だいぶ印象は違いますからね。
そうだね。
うん、このやばさ、危うさ、それでやっぱハイになってる感じっていうところとかも含めて、この辺の演出が本当に効いてて、いいですよ。
いや、よかったですね。そしてまだ、なんと赤を食らっても、ここね、伏黒地生きてるんですけどっていう。すごい展開なんですけど、これどうなんですかね、来週あたり万世鏡潰れるんじゃないですかねって。
万世鏡は消えるかもしれませんね。
崩壊っていう、旧のごとくっていうね。
まあ、不思議も父はかわしてるっぽいですからね。
うんうんうん。わずかにねっていう。でもこれでもなんか明らかに天井まで吹っ飛んでないっていう。ギリギリ多少はかわしたのかな。
まあ、かわしてるんだと思いますけどね。
うんうんうん。 まあまあ本当に、ね、なんで、来週はでもね、なんか万世鏡はちょっと憎さがまだあるんで、リコちゃん、持ってったっていうことも含めて。
はい。
最終的になんか来週破壊されたらいいなって思いながらやりますね。
まあそうですね、事態の決着がどういう方向になっていくのか、何か苦さの残る展開になるのか、それともいい感じに、気持ちよく解決してくれるのか、呪術廻戦に限ってそれはない気もしますが。
うん。
どういったオチになるのかも含めて、続きの展開が大変気になります。
はい、
では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第25話内容としましては、キート君は綾子さんと連弾して、その心をこう見事に、なんでしょうね、解きほぐすというか
、
見事に解放する感じで読み取る形で、虫を追い出して、直縛りっていう展開でした。
連弾、独特のエロさがありますね。
それも相手が嫌がってるっていう展開ですからね。
そうそうそうそうそう。で、それでもやっぱり無理やり自分の音に引き寄せていってっていう展開なわけじゃないですか。
はいはいはい。
もう、キートさんの一生懸命さとテクニックで、綾子さんの心がそっちに行くわけじゃないですかっていう。
はいはい、はい。
だんだんこの険しい顔がね、ちょっとずつちょっとずつこう、戸惑いに変わっていく感じ。
はいはいはい。
で、デススペルにならないって言って、すごい困惑してる感じっていうのはなんか、あれだしね、なんか本当にだから独特の良さがあるっていう感じで良かったなと思いましたね。
なるほど。個人的にはそこはあまりこう、自分の金銭には触れませんでしたが、でも、キートさんのかっこよさと、まあ、演奏がそれほど上手くないっていう点も含めて、うん、その愛嬌を含めてのかっこよさには、いや、いいなと思いましたよ。
そうだね。ゾンビ化、痩せ我慢してますからね。
そうですね。
ここら辺はでも本当、かっこよさだよね、キートさんのって。
はいはい。で、ちゃんと虫を縛りましたしね。
うん、そうそうそうそう。いやー、すごい勢いで縛ってる、本当に。
はい、できるようになったんだっていう感じですよ。
うん。いやー、だからキートさんは完全勝利じゃないですか。で、さらにこの後まだなんか、綾子さんを解くためになんかしてくれるわけでしょっていう。
あー。まあそうですね、お姉さんのこととかに関して、とか、その、黒ユイというか、ユイの中の、虫に関してとか、何かキートさんがフォローしてくれるんじゃないですかね。
いや、そうですね。だから、今週だけでもかっこいいのに、さらにかっこよくなっちゃうキートさんって思いながら、ね、すごい来週期待なんですよね。
いや、もう無敵のパリピですから。
そうだね。
いやー、ということで、キートさん活躍っていうこのフォーマットが完全に板についてきたんで、見事にこの、なんでしょうね、見事にスケバンが出れていく展開、どう見せてくれるのか、大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、サムライエイト80伝の第17話内容としましては、80くんたち宇宙ステーションに行って衣装チェンジとかしたところに船にヌスッドが入って、そいつがサムライですという展開でした。
まさか80くん職人でもない素人にうな重を今すぐ作れとっていう。天ぷらとかも含めて。
まあ、SF ですから。
SF ですから。
ボタン一つでできるのかもしれませんよ。
そうなのそんな感じじゃなさそうなんだけど。まあまあまあ、とりあえずなかなか八丸くん確かに、ね、八丸くん確かにひでえなって俺が読んでましたわけだけど。
はいはいはい。
ただ今週その後、八丸くんが戻ってる時にカツ丼を送ってきちゃいましたって。おい、お前、うな重とか食わねえのっていう。ここは、結構びっくりしたんだよねっていう。あれっていう。
まあ、そうですね。料理を待ってはいないんですね、決して。
そうなんだよね。びっくりしちゃったよっていう。まあまあ、あんちゃんもね、なぜか八丸くんにすごいドキドキしてるのも俺もびっくりしたんだけどっていう。
まあ、正直、八丸くんが、こう、無神経なキャラクターとして描かれてるなと思いつつ、あんちゃんが嫌がってないんで、まあいいかなってスルーしちゃいましたけどね、僕は。
まあそうだね。でもな、個人的にだからあんちゃんはさ、もっとほら、なんか、心を見るみたいな人のような気がしたんだけどさ。
はいはい、はい。
結構今週は八丸くんのビジュアルにドキドキしたり、まあ、好みのタイプだったかもしれないけどっていう。
はい。
そこはちょっとなんか、あれ、こんなキャラだっけっていう、ちょっと、感じもちょっとあったんだけどもね。
まあ、イメージチェンジ、まあまあ、乙女ですから。
まあ、乙女ですから、
ね。若い女性ですから。
うんうん、うん。まあ、かっこいい方がいいですよね、そりゃっていう。
まあ、実際八丸くん、だいぶ、なんかかっこよくなりましたしね。
そうです。すっきりしたね。
そうですね。あの、メガネも、ゴーグルというか、バイザーというか、ゴーグルにチェンジして。
うん。カツ丼のおかげだよねっていう。
本当に。顎にも筋肉マンみたいなマークがつきましたしね。
それはどうかと思うけど
ね。いや、かっこよくなったんで、まあ、大変、何か、章代わりによって、主人公を衣装チェンジ引き締まった感じになるのは、大変印象いいですよ。
いや、そうだね。まあ、今後もなんかね、ちょっと、パワーアップとかするたびにさ、なんかビックリマンのキャラじゃないけどもさ、ちょっとずつなんか変化してったら面白いなと思うよねっていう。
はいはいはい。
そして、あとは新キャラ二人登場ですけどもっていう。
はい、
いやまだ全然わかんないですね。
まあ、ヌスットが来てる時点で、おや、こいつは鍵のうちの一人なんじゃっていう感じはすごいしましたからね。
まあそうだね。
まあまあそこは王道を外さずに来るのかもしれないですね。
うん。
盗賊、そういう悪い奴だと思いきや実は仲間でみたいな展開もあったりはするので、そこのところをどうかっこよく見せてくれるのか、どう悪い奴、犯罪者だけど芸人情に熱いというか、何か根っこのところに芯が通ってるみたいな、そういった表現でどうかっこよく見せてくれるかを期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、ビーストチルドレンの第15話内容としましては、ユキト君はなんかフィールドで真っ白くなって、俺を消してくれって言うけど、さくら君が見てくれるって熱いですっていう展開でした。
いやー、俺今週、ビーストチルドレン化けたなって思いましたけどね。
先週までも結構ミスさん、この作品のポエムが好きだって言ってましたけど、
うん、
今週読んでて、ポエムだって思いましたよ。
そうでしょ？すごいポエムでしょ、俺の向こうを見ていく枝、ああ、冷えていくっていう。
すごいポエムでしたね。
そうなんだ。だから、ここでさ、やっぱりなんだろう、気持ちを表すのに、すごいポエミーな方向の表現に行くっていうのはね、この漫画のいいところだと思うんだよね、俺はっていう。
まあ、確かに印象的ではありましたね。
うん。
あんまりでも、これまでのユキト君の心情説明とか、さくら君との関係性とか、に、こう、あんまり根ざしてるような感じがしなかったので、結構、キョトンとはしたんですけどね。
まあまあまあ、ユキト君が説明が今までなかったって俺も認めるよっていう。でもまあ、なんだろう、ポエムで十分通じるじゃないですかっていう。
まあまあまあ、今週単体で見て面白くありましたよ。
うん。でもなんか、すごいことが、このポエムが続くていく中でさ、俺を消してくれっていうところにつなげてって、必殺技が出るんだよっていう。
はいはい。
なんか、このフォーマット、これフォーマットで阻止だと思うんだよね。敵キャラがなんか出てくるために、ポエムをやって必殺技をやるみたいなさ。すごいなんか面白くないそうな気がするんだよね。
確かに。そうですね。いいですね。それは一つの武器になりそうですね。
うん。
ポエムからの必殺技。ああ、うん、いい気がしますよ。
いやで、そしてね、今回はタックルでね、その後ちゃんと、今日は暑いなって言って反転するっていうね。
はい、はい。
この辺もすごいポエミーじゃないですか。
ポエミーですよ。
いやだからなんだろう。いややっぱこのポエムがなんか試合に乗ってきたっていうのはね、俺この漫画化け始めてるなっていう、すごいワクワク感と期待感が高まってるんだけどね、本当に。
はいはい。いや、それによって桜くんとの相思相愛感も出ましたしね。
そうだね。
ちゃんとキャラ同士の関係性に落とし込んでる感じがするんで、演出だけで終わりではなくて。うん、いやなので、まあまあ、このフォーマットは確かにすごい印象的だなと思いましたよ。
うん。
何か発展させていったら確かに何かあるかもしれません。
いやー、楽しみだなってますね。
はい、楽しみです。では続きまして、東京忍びスクワットの第14話、内容としましては、ホープランドというところに行ったら、罠にはめられちゃいましたという展開でした。
いやー、今週も忍法がなくて寂しいんですよ、私っていう。
いやー、なんと、習得に挫折とかあるらしいですよ。
いや、ほんとだね。てっきりみんな、てか、忍法を使えなかったら忍者って名乗っていいのっていういやところもあるんですけど。
忍具使う人も忍者でいいんですよ。
なるほどね。てか、忍具は使えんのっていう感じなんだけど。
忍法とのできることに差がほとんどないですけどね。
そう思うよね。だから謎ではあるわけだけど、まあまあまあ、ちょっとだから、先週から俺がさ、忍法欠乏症だって言ってるわけじゃないですか。
はいはい。
早く忍法を見せてくれっていう。
いや、確かに、今回この敵ゾン、雑魚みたいなのがいっぱい、まあ、ロボットですけど。
うん、
このロボットに関しても、ロボットを作るのも忍法にしちゃえばいい。
そうそうそう。
ロボットじゃなくて、忍法で操る何かにしてくれてもいいんですけどね。
そうだね。いやはや。まあ、なかなかちょっとね、まだ敵キャラらしい敵キャラも出てきてはいないし、まあ、加瀬さんはちょっと面白かったけども、登場とか。
はいはい。
うん。でもまだなんか黒幕というか、そういうわけでもなさそうだしね。
まあそうですね。謎ですね。
謎ですね。だいたい、中からハッキングされてる、敵は艦内にいるって言って、ここでお前たちは死ぬの、この、唐突すぎるやろ、お前っていう。だいたいハッキングだったら、そこの場でバラさんやろっていうところもあるんで。
きっと、すごく腑に落ちる合理的な説明が出てきますよ、来週以降。
本当に
だからあの時ああいう態度だったのかっていうのがきっとわかりますから。
まあそうだね。ちょっとそういったところを期待してるのと、本当にさっき忍法欠乏症なので、
はい、
来週は忍者が出てきてほしいなって思いますよって。
確かに習得年数知りたいですね。
習得年数知りたいですよ。
なんならリングの習得年数でもいいですよ。
そうそうそう。これを何年修行したんだって、それだったら忍法やってくださいよ、みたいな。
そうですね。忍法との差がますます分かんなくなっちゃいますが。まあ、まあまあまあ、あのフォーマット確かに懐かしくなってきましたよ。
うん。
早く見たいですね。
早く見たいですね。
では続きまして、二人の体制の第16話内容としましては、せいちゃんは、無限くんに勝ちましたっていう展開でした。
いやー、無限さん、灰になっちゃいましたね。
いやいやいや、灰になったんじゃなくて満足してるだけですから。むしろ生き生きとしてるんですよ、これは。
なるほどね。ほら、てっきりもう、前の女の子も灰人にしたからさ、これはもう、せいくんがどんどん灰人していく漫画なのかと思ったから。
まあ確かに、それもあるかもしれませんね。
うん。だから無限さんも灰になったんだって俺は読んでましたけど。
強者を求めて、この、プロまで目指してきたわけですからね。
うん。
強者に出会って、孤独じゃないって安心しても、二度と将棋は打たなくて済むかもしれませんね。
いやいや、罪作りだね。っていうか、本当にでも今週はまあ、将棋ビジュアルバトルですか？
はいはいはい。
まあ、さすがやっぱ、セイ君は宇宙なだけあってね、謎空間に連れて行って、
はい、
後ろから手がドーンと出てきて戦うってちょっと面白いよねって。
そうですね。今週は結構何か、一つのフォーマットとして、なんか、ある一定の完成度に達してるような気がしましたよ。
そうだね。後ろから強者が飛んでくるとかさ。
はいはい。
どういうことだってばよっていう感じあるからね。来る最後のラッシュ、ズズズズって言って。いやー、もう本当に訳がわかんないねっていう。
まあまあ、将棋バトル漫画ですよ。
将棋バトル漫画だね。いや、はい。まあ、とりあえずでもね、ちょっと面白かったんでよかったですよっていう。
はいはい。いや、もう全然吹奏楽バトル漫画よりは全然わかりやすかったですよ。
そうだね。あれはもう独特すぎだからね。
あれに比べれば全然勝負を喧嘩に置き換えてるだけですから。
うん。
全然わかりやすいですよ。
まあ、そして、来週はハガくん登場ですかっていう展開ですかっていう。
そうですね。
てか、ハガくんとの勝負もう終わってるでしょっていう。だから、なんだろう、話すだけなのかな、
まあ、話すだけなんじゃないですか。
うん。仮面取ってくれるのかな、
これ、顔に手をやって外すのかと思いきや、リモコンを押してハガですって言ってるだけですからね。
そうだね。っていうか、なんでお前仮面してんのっていう。
それも来週は重ねますよ。
そうだね。はい。ずっと気になったことなんだよ、それは。
ついに喋りましたからね。
そうだね。
普通に。
そう、久しぶりにちょっとイカ天道と喋り始めましたからね。
来週はすごい、驚天動地の展開があると思いますよ。
そう、実はハガじゃなかったっていう。
いや、あるかもしれませんね。
そう、お前はタイちゃんみたいな。
あるかもしれませんね。いやという感じで、なかなかハガくん引きは、もう、来週から急にファンタジーバトル漫画が始まる可能性すらありますからね。異世界に転生して。
はいはいはい。夜明けのエンジンが始まるわけですね。
そういう展開もあり得ますから、いや来週が大変楽しみです。
はい。
では、最後に目次コメントとしましては、読み切り、姫様拷問の時間ですの、春原先生、ご飯以外にも色々と恐ろしい拷問やってます。参考本よろしくです。という宣伝。あとは作家の平慶先生、ジャンプラスから来ました。コミックス一巻発売中です。よろしくお願いします。という宣伝でした。
そうですね。お互いも割り切ってますね。
そうですね。宣伝でした。そして、武藤と佐藤、赤塚大将先生、この場に名前を刻める喜びでただただ震えております。ありがとうございます。いやー、週刊少年ジャンプですからね。
そうですね。まあまあ、ね、刻むだけじゃなくてね、また発展してね、ね、本誌連載も別に勝ち取ってくれてもいいんですよっていう展開ですけどね。
はい、はい。いやー、という感じのなかなか、共感できる感じの、そうですよねっていう感じのコメントでした。あとは、鬼滅の刃後藤家先生、イヤホンと間違えてスマホの充電コードの先っちょを耳に突っ込んで血が出る。
ちょっと面白すぎじゃないですか。
USB ってことですかね。あの、大きい方を耳に突っ込んだってことですかね。
あ、タイプ C とかあっちの方なんじゃないですか。
タイプ C ですかね。
うん。
一瞬僕の一瞬思ったのが、最近 iPhone はイヤホンも充電も同じライトニング端子じゃないですか。
そうだね。
だから、イヤホンと間違って充電ケーブルをカチって iPhone に挿して、でっかい USB を耳に突っ込んだのかと思ったんですけどね。
いやー、それはそれでなんか、やばいね。疲れてません、後藤先生って。
さすがに違いますか。いやー、血が出たのは心配ですね。
心配ですね。
早く無線充電に切り替えることを期待しますよ。
そうですね。
あと、ヒーローアカデミア堀越先生、クリスマスソングの歌詞が使えないとのことで、急遽ラララに差し替えてもらいましたってことで。これ確かに読んでる最中、またラのフォントがすごい丸いから一瞬、うーって言ってるような感じで、なんか、変なのって一瞬思ったんですけどね。でも、次のコマ見て、あ、これラララかって思って納得したんですが。でも確かにあれは歌詞の方が自然でしたよね。
そうだね。ジングルベールとかね。
キー、イオーシーとか。なんか使えないんですね。ジャスラック申請中とかで使えないんですかね、あれ。
まあ、申請すれば使えるんでしょうけども、申請忘れてたんじゃないですか、普通に。
ですかね。よく、ジャンプ漫画とかは、週刊誌レベルだと、ジャスラック申請中ってのと、コミックスだと、申請ナンバーみたいな、そういうやつがよく見ますけど、あれじゃダメだったのかな、っていう感じはちょっと思います。もしかしたらなんか、ジャスラック管理外の曲だったのかもしれませんしね。
はいはいはい。
何か事情があったんだろうなと思いますが、残念でした。あとはドクターストーン、ボーイチ先生、アニメを拝見して絵を少しずつ変えております。アニメの方、アニメの方、何卒よろしくという。なんとアニメを見て絵を少しずつ変えてるらしいですよ。
まあまあ、ボーイチ先生ね、初期の頃もね、もうちょっと少年漫画っぽく丸くしようみたいな感じでね、頭身変えようみたいな感じで、ちょっとずつ絵が変化していきましたけども。
はいはいはい。
またさらに変えてるんですね。
アニメに寄せてってるんですかね。
うん。いや、それができるのはすごいけどね。
まあまあそうですね。絵の画風の幅広さっていうのが見て取れるコメントですよ。
ですね。まあ、あとは、夜桜さんちの大作戦、ゴンダイラ羊先生、耳栓をしてたら、部屋の蚊に気づかず、いつの間にかあちこちたらすく吸われていたっていう展開ですけど、これ、ありますよね。俺もありますよっていう。
ああ。僕なんか、ここ5年くらい、蚊に全く吸われなくなったんですよね。
マジで？なんか食べ物でも変わった？
いやー、なんでしょうね。おそらく、よく体の表面の、こう、菌みたいな、常在菌みたいな。ああいうのが関係してるとかってよく言ったりしますが、そういうのか何かわかりませんが、なんか昔は普通に座れたんですが、ここ5年くらいキャンプに行って1日過ごしても全く座れないんで。
うん。
なんか、だんだん蚊に座れるネタに共感しづらくなってきましたね。ね。
俺は未だに結構座れるんだよな。だから、ああ、わかるわかるっていう、なんか、ね、蚊取り線香じゃないけども、ああいう系のやつを、
はいはい、
書き忘れた時とかでね、特にこういうヘッドホンとかしてゲームとかしたりとかね、
はいはいはい、
なんかしてる時とかに結構蚊に刺されたりとか多いんでね、
なるほど、
あ、あるあるって思いながら読んでましたね。
なるほど。いった感じで、では来週が、関東から表紙が、公式キャラブック第2弾10月4日発売&新展開突入記念関東から僕のヒーローアカデミアが関東からです、うん、あとはセンターカラーがコミックス続々重版御礼、センターカラーチェンソーマン、そしてハプニング満載の大運動会大反響御礼センターから岩井荘のゆうなさん、一応明言されてるセンターからは2つですかね。
そうだね。
あと特別企画で大好評特別企画恋愛の秋可愛いあの子にきっとドキドキジャンプラブコメ祭り、参加されるのが西尾維新先生、塚田優斗先生、佐伯俊先生の超コラボ漫画も掲載、とうとう他の方たちもたくさん参加するようです。
そうですね。ただラブコメ祭りって言いながらもうビジュアルがラブコメじゃないって。
確かに。もうちょっとおかしな人がカットを描かれてますね。
うん。
といった、感じの企画も来週載るそうです。来週42号9月14日発売になっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。